夕焼けマーケッツ、投資って楽しいね。
ようこそいらっしゃいました。日本初個別銘柄ツイッター連動ラジオ、個別ツイッター34です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。スタジオゲストです。個別銘柄大好き3人組は北浜隆一郎先生です。
こんにちは、北浜隆一郎です。
セクシーボリンジャーの渡辺くんです。
こんにちは、渡辺です。
そして私金内と皆さんで個別銘柄の話だけを45分間繰り広げていこうという、ある意味非常に偏った番組です。まずそれでは日経平均終値からお伝えします。本日の終値9000飛び15円59銭、98円飛び7銭高、トピックスは 782.34 プラス 9.57 ポイント、出来高概算で24億7700万株、売買代金1兆3207億円余り、値上がり銘柄数1281、値下がり290、規模別では大型、中型、小型いずれもプラスでした。日経平均株価は昨年10月28日以来およそ3ヶ月ぶりに9000円の大台を回復いたしました。
万歳ですね。
万歳。
ええ、まだこのボンド喜んじゃいけないっていう、あれもあるでしょうけどね、考え方もあるでしょうけれども、まあでもね、9000円は一つのね目標値でしたからね。
どうですか先生、このところの動きは。
ええ、いやいや、もう何の文句もないようなね、いい動きですよね。
結構強いですよね。
なんといってもね、出来高がね、はい、2月に入ってからですね、東証一部の場合ですけども、20億を超えるようになってますからね、これ市場の底流そのものがね結構良くなってる形になりますよね。
そうですね。
それとその下げた場合のね、はい、下げ幅っていうのがやっぱ小さいというのはいいですよね。
あ、
まあ、上げ幅もそんなに大きくないんだけども、下げてもこう小幅なんですよね。
オスにしても。
そうそうそうそう。
どう見てましたか渡辺くんは。
もうどう見ても自動車株がいいですね。
自動車株。
もう文句らしいですよね。
ようやく来ましたか。
ようやく来たって感じですね。
もう今日はやっぱりトヨタの149円高がすごいでしょ
う。素晴らしいですね。どうですか先生。
いやもうこれ素晴らしいの一号ですね。もう自動車に乗れってこっちを言ってますけども、はい、本当にねなかなか来ないじゃないかっていう風なね銘柄もありましたけれども。
はい、
今日はもうマツダでさえありましたからね。
その辺の詳しいお話は後ほど伺いましょう。皆さんからいただいた個別銘柄に関するお題をランダムに選んで闇鍋風にグダグダと味わっていきたいと思っておりますので、皆様どうぞツイッターで参加してください。つぶやくときは最後にハッシュタグ個別いを忘れなくお付けくださいませ。ツイッターで早速いただいております。北浜先生は中畑清監督よりも絶好調な気がする。
おお、いやいや、
乗り物銘柄熱く語ってくださいね。ようやく来ましたのでね。
そうですよ、
はい、ただで来たんだからいいよね。というのはね、僕タクシーを呼ぶんですよ、車を呼ぶんだよ、
はあ
ね、300円かかるんですよ呼ぶと。
ああ、上乗せ料金
そうそうそうそう。これ株はねただで来ましたよ、車株はね、
呼ばなくてもね。
そうです、そうです
渡辺くんファーはチャートのツールのご用意もお願いいたします。個別ツイッターごめんなさい、34じゃなくて35でした。それでは4時45分までどうぞよろしくお願いいたします。
完璧なプレゼンだった。3ヶ月温めたアイディア、2日徹夜して作った企画書、いざクライアントに見せたら、こういうの日経に載ってたよって。もう飲むしかないでしょ。
知らないと戦えない日本経済新聞。お申し込みは日経お試しで検索。
腰、膝、肩が痛むというあなたにお試しいただきたいのが、再春館製薬所の通算糖。生薬の力で痛みを和らげ、体の芯から効いてきます。その痛み長引かせないで通算糖をお試しください。無料試供薬はフリーダイヤル 0120-305-305、 0120-305-305、 朝8時から夜10時まで受け付けています。
通算糖は薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。
それではいきなりメインディッシュのような気もいたしますが、もう話が出ていた自動車株からいきましょうか。渡辺くんがツイッターでつぶやいていたのは、トヨタのチャートは日本のものづくり復活しましたって世界に訴えてる気がする。米、かなりの願望込み。 そして北浜先生が実に良い感じの動きだ、毎日こんな風であれば良いのに、これから始まるラジオ日経の株番組個別にも良い感じになりそうだ、自動車株の話で盛り上がる予感大。
いやいや本当にね、なんかちょっとね、はい、根拠なく喜んでる感じがしないでもないですけど、
いやもう本当毎日こんなだったらいいですけど
本当ですよね。でも正直言いましてね、非常にポイントとしてはですね、はい、もう本当にトヨタもそうですけども、業績のですね、まあ、厳しい数字が出てるわけですよね。
そうなんですよね、今期についてね、
もちろん自動車だけじゃないですかね、電気にもそうですけども、
トヨタも情報修正ですけど、コンセンサスから見たらずいぶん下回ってますよ。
いやもうそれはその通りですよ。でそれでもね、上がってきたということにね、やっぱり価値があると思うんですよね。
そこが重要。
そういうことですね。
ということは、
はい、
だいぶ悪いところは織り込んでた、
おっしゃる通りですよね。だから、まあ、今の相場はね、本当に今期じゃなくてですよ、13年の3月を見て動いているというふうに抑えておけば僕は大丈夫かと思いますけどね。
それって来期は期待できると思ってるっていう動きですか。
そうそうそうそう。で本当に期待できるのかと言われるとね、うん、それらしい根拠はまだ今のところはないんですけども、これはもう要するに昨年がね、あまりにもこう厳しい状態でしたから、うん、それよりは良くなるだろうという見方ですよね。
まあ、先のことは分かりませんけれども、タイの洪水だとか、その前は震災だとか、いっぱいいろいろあったと、
ええ、
少なくともそこまでのことを考えなくてもいいだろう。
そういうことですよね。だからもうね、全般に上がってくるって形ですよね、自動車株は。まあ、中にね、取り残されている銘柄も、一つか二つあるでしょうけれども、うん、水準訂正ということになりますよね。
なるほど、ええ、渡辺君、本当にものづくり復活願望っていうのはよくわかりますが、
まあ、乗り物株ですね。電気はあんまり良くないですよね、うん、同じものづくりでも、まあ、でもやっぱ自動車は裾野も広いですし、去年、まあ、業績悪いと言っても去年ですね、あんだけ地震があって、そのタイで洪水があって、作りたくても作れない、売れたくても売れないっていう状況だったわけなので、もう去年のことは忘れていいと思いますね。
お
もうそれは当然ですよ。で、まあ、ヨーロッパもあんなですから。
あれから学んで、随分ちょっと在庫を少し持つようにしたりとか、
もしたみたいですけど。
変化もしてますよね。うん、いい方に。
まだそれは、だから結果は出ないわけですよね。結果は出ないんですけど、最悪の次は最悪じゃないですからね。
最悪、そうですよね。
ね。ですから、去年が最悪と見てですよ。今年がね、最悪というふうにはちょっと考えられないですからね。
でもそれこそヨーロッパはまだちょっと減っちゃうんじゃないかとかいうのはないんですか。
ヨーロッパ減っても、そのアメリカとかその新興国でそれ以上取るって言ってますよ。ゴーン社長がかなり前に、今年の、販売台数は過去最高になるだろうって言ってました。
ヨーロッパではさ、もともと日本の車ってあんまり売れないからね。
ああ元々
基本的にはもともと、もちろんね、それなりに売れてはいるということになりますけど、でもそうですね、アジア、これからだとそれこそインドネシアとかですね、まあ、そういうところで売れた方がいいわけですよね。欧州で売れるよりもね。
三菱自動車はヨーロッパの生産から撤退してしまいましたから、ね、
そうだね、
そうですね、その辺の動きももしかすると交換されてるのかもしれませんね。
そうですね、
シフト。
そういうことが言います
ね。トヨタもすごいですよね。アクアがもう半年待ちだっていう話ですよ、納車今申し込んで。
なんかアクアの発表会かなんかに行ってきたラジオ日経の記者さんたちの評価も非常に高かったんですよね。どこがそんなにいいんですか、あれは。
その燃費がすごいってことですよね。それからあと86っていうスポーツカー、これ全然その最近ずっと低燃費とか、
はい、
そのエコカーばっかり売れてたんですけど、スポーツカーがまた作って、なんかね、トヨタの秋尾社長がブイブイドリフトさせてましたけど、
なんか好きそうですよ ね。
ああいうそのエコばっかりじゃない車も作り出したっていうのは、ちょっとやる気出てきたんじゃないかなっていう気もしますよね、先生。
86は要するに富士重工が作ってるわけだけど、富士重工は自分のところもスポーツカー出したよね。
同じやつですね。BRZ。
そうそうそうそうそう。
水平対向エンジンですよ。ボクサーエンジンで。
何それ。何それ。
まあ、ちょっと後で教えてあげます、先生。
その辺はモーターショーに行った時に各社が独自のものを見始めたなっていう感じはあったんですよね。全員揃ってエコーとかじゃなくて、それはそれ、私はここが強みで、そうあるべきですよね。
だいたいスポーツカーをやるのがいいよね。
スポーツカーっていうのはやっぱりいいんですか？
そうですよね。
だってなんかお金持ちがいないと売れなそうな気がしません？
だからお金持ちがこれから出てくるんじゃないかなというね、期待を持って売り出してるわけだから。だいたいさ、自動車メーカーだって経済だとかね、社会のね、その先行きをやっぱり見てそれなりに出していくわけだから。
そりゃそうですよね。
流れみたいなのを見てね、この辺でスポーツカーを売っておけばいいのではないかなという判断が出たんでしょうからね。
うんうん、
スポーツカーっていうのはあくまで言ってみればちょっと無駄が多いじゃないですか。無駄と言っていいのかどうか、趣味的な部分っていうんですかね。
あ、そうです
よね。荷物も積めないわ、後ろに人は乗れないわ、その割にはエンジン大きくてブルブル音はするわ、だけどそういうのにお金を払う人たちが増えてくるっていうことは、ちょっといい感じですよね、先生。
その通りですよね。
いいってことですよね。渡辺君的には自動車株の中でチャート的にこれが一番っていうのはありますか？
いやー、それはもうお好みですよね。トヨタなんかはもうちょっとびっくりするぐらい今チャートはすごい勢いはいいんですけど、ちょっとこうあんまりちょっとこれ勢い良すぎるよなっていう人はイスズとかスバルとかでもいいかもしれないですし、
部品もいいよね。
あ、部品もいいですね。
部品がいいですね。
部品各社、ね、
前回からいいんですよ。
そう、景品とかさ、景品7251、景品ね。
景品はなんかこの間も話出ましたかね。
ちょっと出てくるんじゃないの。
1542円21銭高です。2月6日に1589円の高値をつけました。
正直言ってどれがいいっていうことはもうないですよね。だから、どれでもいいとも言いませんけれども、まあそんなに迷ってないでね、自動車がこれまでね手掛けた自動車があるんだったら、まあそれにね乗り直してみるとかね、そういうことでいいんじゃないでしょうかね。
全般水準訂正、
そういうことですね。
ツイッターでいただいております。今から自動車に乗ってもいいですかね。
自動車、
それはいい、自動車株にですよ。
それはいいですよね。例えば明日そのなんとかに乗るということで言うとね、ちょっと反落するということはありますからね、即乗っていいということは限りませんけれども、ちょっとお休みっていうのはありますから、これからもね、
飛び乗るのはちょっと、
そうですよ、
ね、飛び出しと飛び乗りはやっぱり危険ですのでね。でも落ちてきたところとかは、まあまあこの番組で言うとまだ下がるかもしれないけど、この
そうだった
伊豆図とかはそんなにね、飛び出してもいませんよ。
チャート見てなんかこうトレンドまで少し変わりかかってるようなものとかがありますよね。なんかちょっと雲の上に出てきたとか、
はい、そうですね。でもまだ出遅れを探すような時期じゃないと思います。
あ、そうですか。
いや、そうですかって、いや、まあね、まあ始まったばっかり、始まったばっかりなので。
あ、そうですよね、はい、戻し始めたところっていうふうに考えたいですね、はい、継続してくれるといいなと。いや、
浮上第一弾ですよね、だって
第一弾、
だからちょっとお休みもありますよ、当然。ですから、今度ね、何かの表紙で触ったりもするんですよね。だその何かの表紙を待つというのは悪くはないですよね。
そう
ほとんど必ずあるんですよね。
あ、ツイッターで値上がりしろしろと思っているのに一気に来るとちょっと不安になるのもまた人なのかとっていただいてます、
ね。うん、まあそういうこと
ね。本当にね、急に来るとなんかね乗りにくくなって
しますけど。その人多分安全運転できる人ですね。
と、安全運転をしながらという人もいらっしゃるかもしれません。これがこの辺が乗り物株。あれ、乗り物っていうことは三菱重工とか俺たちの川重とかあの辺はどうなりました？
その時々で一番いい乗り物に乗るのがいいと思います。
そうですよね。
はい、
はい、動いたところ？
動いてるものに。
それはあれですよ、ハイテクもだからね、動き始めてはいるわけですよね。は
い、
い
やだってあの大赤字の後で。
パナソニックだって買われてるでしょ。これから上がるとはちょっと私もね、そういうふうには思いませんけれども、でも今のところ買いは入ってますよね。で、あのソニーだってそうですし、まあほとんど買いが入ってなかなか入ってこないって、株価が上がらないのはシャープぐらいですかね。
シャープ弱いですね。
シャープは弱いですけどね、
パナソニックは657円21円高、今日も 3% 超の上昇となりました。で、今お話があったシャープは539円3円高、今日は小幅なプラスになりましたが、2月の3日につけた安値が505円ですから、まあ、あんまり戻してないのかな。そしてソニーは結構上がりましたよね。1542円29円高、今日は 1.9% の上昇となっておりますが、先日2月2日の安値が1321円です。
ソニーはね、やはりね、CEO 交代ですから、これはもう、 ね、素晴らしいですよね。
平井さんどうですか。
いやこれはもう期待して見るしかないじゃないですかね。若さもありますから、うん、もうガンガンに働いてもらうというのが、期待できますよね。
ソニー復活なるか。
いや復活そうですね。これまでよりは良くなるよね、うん、あのストリンガーさんよりはね。
なりますか、
ストリンガーさん仕事したのかね本当にあれ。
ソニー見てました渡辺君。
まあ見てましたけど、まあ、ちょっとすみません乗り物に目を奪われてしまいました。
こっちは見ず、はいはい、ソニーもでもまあ今週の中では結構目立った銘柄の一つ、
ね、これもだから最悪期はその株で見ますとね、株価で見る株価というかその収益で見るとね、はい、これ以上悪くならないだろうという見方はできますよね、
うん、
その点だから、本当にソニーよりねシャープが、まあ、あの損失額というか赤字額は大きいわけでね、シャープがねちょっとこうなかなかね立ち直ってきませんですけどね、その辺あのシャープについてはねやっぱり投資家はかなりシビアな見方をしているということになりますけどね。でもシャープだってやっぱりね最悪ということはありえますよね。ちょっと今がで、ね、今がですね、
ここからはまあ少しは良くなるだろう。
そうそうですよね。
まあ、やっぱりソニーの場合はその平井さんに変わったっていうことでちょっと一つ変化っていう見方
が、ね、それが変わってるから、そうそうシャープの株より強いってことになりますよね。
私はやっぱりあのゲームの方っていう印象が強いので、ゲーム立て直した方なの で、ね、
はいはい、
それはあのとても期待してるんですけれども、
テレビまでは難しいかなっていうことですか。
エレキの人じゃないですよね、うん、どうなんですかね。
エレキの人ですか。電気の会社ってこれから何を作って稼いでいくかっていうのがちょっといまいち分かんないですよね。テレビに撤退したり残ったりっていうのはあるんですけど、
実は昨日、はい、になるのかって言ってもそれもね、
そうなんですよね、うん、今日の日経新聞だと思うんですけど、僕サイトで見たんですけれども、はい、日本のその純利益の上位のベスト10がこの10年でどう変わったかっていうのが出てたんですよ。で10年前の10位は、ドコモ、NTT、 あこれ今年だ、10年前はですねトヨタ、日産、ホンダ、これがベスト3で、それから武田、任天堂、富士フィルム、デンソー、信越科学、リコー、花王っていう風になってたんですよ。で今年はドコモ、NTT、三菱商事、三井物産、ソフトバンク、日産、伊藤忠、住友商事、 KDDI、 ホンダなんですよ。ずいぶん変わってますよ。これ
変わりましたよね。
だから、ね、安全牌としてやっぱり勝者になるってくると思うんですよね。勝者が総合、もうだって勝者はさ総合化してますからね、うん、あの家電メーカー、電気メーカーの総合化と違いますよね、勝者の総合化はね。
ああどの辺が違う。
あの勝者はほら基本的には差は稼ぐんだから別にその非常にリスクが少ないんですよね、うん、家電メーカーの場合はだってあの要するに地元の設備投資から何からやっていかなきゃいけませんから非常にこうリスクが高いですよね。で世界との競合ではねやはりそうですね、海外メーカーだったら安売り構成でかけてきますから、どうしても、ね、日本の、ね、メーカーはちょっとね対応しにくいっていうのが実際ですよね。
あの
作りやすいからね、
あ物
をね、
まあ、はっきりしてると。
そうそう、自動車っていうのはそういうわけにいかないでしょ。簡単にはそんな作れないじゃないですか。あのどこの
タタとかありますけど、
まあありますけど、でもそのなんていうんですかね、群雄割拠的にどんどんどんどん出てこないじゃないですか、メーカーはね、うん、国が代表してこう作りたいとかそういう形でしょ。ところが家電メーカーっていうのは本当にあの部品を組み合わせればいいという感じになっちゃってますから、
真似がしやすい。
そう、うん、そうですよね。ですからあの総理にしてもね、ちょっとそのなんて言いますかね、ブランドも衰えてるってこともありますけども、この安売り構成に要するに価格競争で勝てないということになりますもんね。
だそれに勝てる企業を探さなきゃいけない、
それは世界で見ていくとやっぱり
難しい。
ではここで一旦お知らせです。
大好評の個人投資家向けイベント今年も開催、 IR フォーラム2012大阪。ライオン、アステラス製薬や関西の有料企業を多数出展、経営トップによるセミナー、投資基礎講座、さらにラジオ日経輪島鎌田亮記者の講演もあり、2012年マーケットの参考にどうぞ。3月3日土曜日午前10時半から会場はグランキューブ大阪。参加無料、事前のお申し込みが必要です。お申し込みはラジオ日経ホームページからリンクしているつばるの森ウェブサイトで。
名機と呼ばれるあのロングセラーラジオ、ソニーの EX5 が装いも新たに再登場。高級感あふれる大型ボディに大音量スピーカーを搭載、 AM、FM も受信可能です。卓上型ラジオ EX5 Mark II、 AC アダプター付きで税込み18,000円。お申し込みお問い合わせは 03-3583-8300 3583-8300 ラジオ日経事業部まで。
さて先生のツイッターでは、はい、私の招き猫投資法を笑う人が結構多いが、
あ、本当だね、
成果はオリエンタルランド株ではっきり出ている新年方針だ。
本当にオリエンタルかランド株はさ、
4661のオリエンタルランド8320円30円高で終わりました。今日8340円が、昨年来高値
ですよね。よく分かってますよね。
となっております。
そうですよね。もうオリエンタルランドの株ってのは本当に見やすいですよね。
見やすい。
下がれば買っとけばいいという感じですもんね。
うん、先生、招き猫投資法を現れるとやっぱりカチンとくるものです
か。いやいやいやいやいや。分からない人は分からないだろうと。
そうなのか。でもオリエンタルランドすごいなと思ったのは、はい、2011年3月10日以来の高値。
ああそうだよね。
ということは震災前以来ってことですね。
ああそうだね、そうだね、うん、
やっぱり変わりがないですからね。
あ、ディズニーランドに変わるものはなかった、はい、
結構みんな行ってるんだよね、うん、オリエンタルランドにね、
うんうん、先生行かれました最近。
いや最近行ってないですあそこはね疲れるって印象しかないんだよね僕は。
そんな
とにかく疲れるんだよ。
ひどい。
ヘトヘトになっちゃうんだよ。そこ行く
と。あ、回るとこも広いですし。
そう
並びますし。
そう。
うん。まだ、ディズニーランド30周年を迎える14年3月期にかけて、利益成長が期待されているということでした。
うん、そうですね。
もう一個いきます。ユニチャーム株は今日も続伸だ。ほれぼれする上昇ぶりだが、上昇要因はインフルエンザ？
コードファンク何番だっけ？
ユニチャーム8113です。今日は4185円20円高となっています。4200円までありました。今年に入ってからまたちょっと上げ基調が強まってるんですよね。しばらく休んでるかと思っていたのですが。
おっしゃる通りですよね。本当にこうドライブがかかってるって感じになってきましたけど、これはもうちょっとそこに書きましたけれども、やはりねマスクでこうなってるんだと思うけどね。
そうなんですか。
うん、そういうしか考えられないと思いますよね。特におむつが売れてるわけじゃないですよね今ね。
そうですね、紙おむつね、やっぱり ずっとあんま変わんない。あ、紙おむつが冬売れるってこの間テレビで言ってました、
うん、あ、そうなの。
はい、
どうして。
紙おむつとか、
あれ暖かくなっちゃうのか、
簡単なやつ
、うん、
風邪ひいてくしゃみしたりとか、
はいはいはい、
寒くてトイレが近くなったりとかで心配になる人が増えるって言って
ます。それ大人用ということですか。
大人用
ヘクションってやった瞬間にピョッと出ちゃうってことですか。
あ、それに対応するためにそれか。なるほどなるほど。僕はまあ紙マスクかなと思いましたけどね。
マスクもね、
まもなく僕もね、使用するっていうことはありますから、ちょっと聞いておきましょうねそれね。
そんな最近だと三菱 UFJ モルガンがレポート出していて、やっぱりアジアの成長が取り込めるという話を、まあ、これ今に始まったことじゃないですけどね。
そうですよね、前から言ってますよね、
なんか日本 そのユニチャームの紙おむつは高級品だという、
うんうん、
評判ですよね。紙おむつなんて結構どこでも作れるのかなと思ったら、そんなことないみたいですね。
あ、そう
ですね。ここのなんていうんですか、
脇のところのギザギザとか、脇の
やるとか、痛くないとか、蒸れないとか、かぶれないとか、はい、
赤ちゃんにはやっぱり非常に大事ですよね、そういうのってね。肌がほら柔らかいからね。
ああ、北浜さんのユニチャーム続伸のツイート見ましたけど、マスクといえば立春を過ぎたあたりからテレビコマーシャルは鼻炎、花粉症に関わるものが急激に増えてきました。花粉症関連、まあ、あまり動きもない気はいつもしてますが、
花粉症関連ってね、それだけでいくとね、そのちょっと裏切られるんですよね。あんまり花粉が飛ばなかったりしてね、案外ねうまくいかないことが多いですね。目薬の株なんかがね、花粉症関連ですよね。ロートだとか3点だとかね、案外続かないんだよね。
あと今年はセシウムを帯びたなんかスギ花粉が飛んでるみたいな話もあって、
いろんなこと言いますよね。
そういうのもブロックする、高機能、マスクが売れてたりするみたいです。
なるほどね。
じゃあマスクはちょっと売れますかね。そうするとあとドラッグストアとかに行くんですか。
あ、それはあると思いますよね。
そこまで行けばという感じですけどね、
うん、まあ、メーカーがねやっぱり一番こう潤うというふうになるでしょうからね。
結局そういうのって相場の息が長ければそこまでこう転がっていく感じですよね、うん、先生
こう安全度が高いですよね。だからユニチャームそういう意味ではね、
うん、
ね、 こう銘柄ほら持ってて、まあ、ちょっと下がってもまた何かあってこう少しずつ上がってくるかなというふうな
関連というだけでなくて
安心感があるってことね。安心感があるね。
業績に安心感があるんですかね。
そういうことですよね、
ユニチャームなかなか何度も登場する銘柄です。
そうですね、
一応見ておきますと4527のロート製薬は940円当円高です。最近そんなに動いてない、
来てないですよね。はい、
はい、花粉症関連という話が出ましたが他に最近は
先生やっぱり道路建設でしょうね、
前田道路やライト工業株、
あ、そう
頼もしい、期待に応えてくれている堅実高ぶりは表彰状ものだ。先生も表彰しますか。
いやいや僕ねそうしてもおかしくないと思うんですよね。建設株はほら不人気でしょ、ずっと不人気状態が続いてるわけですよ、それにしてはね、それにしてはねもう本当に何年かぶりに建設株が買われてるわけだから、
何年かぶりもうそんなになるんですね、
建設株ってめったに買われませんよね。だってね公共投資削減というのがずっと大きな流れでしたからね。
そうですよね。
ですからもうね二度と上がることはないんじゃないかなと思われるぐらいでしたですけど、これがね状況違ってきましたからね。建設株の僕はね息も長いんじゃないかと思うんですよね。
ライト工業1926が516円3円高で、2月8日だから今日532円の高値をつけております。
じりじりですよね。
綺麗ですねこの人
ちゃんと。綺麗ですよね。綺麗ですよね本当にね。
こういうのいつ利確していいか分かんないですね。
そりゃそうです ね。
まだ買っていいんですかねこれ。
まだちょっと下げりゃ買っていいんじゃないですかね。
ちょっと下げりゃ。
あと御用とかいい動きですよね御用なんかもね。
これ私が先週あれですね。
どっかで言った？
とっても。先々週か、
はい、
私が買えなかったって言って、
ああそうか、
悲しんでいた。
でもちょっと待っててくれてる感じですよ今。
全然入らない御用建設が入らない。
1893ですね。
今端末と戦ってしまいました。御用建設1893は281円変わらずです。ああ相性悪いかもしれない。御用建設マリコン、この辺も、まあ、じりじり
ですよね。ゆっくりですけどね、あんまり大きく上がらないですけど下げもしなくてね、いい感じの動きですよね。
1883の前田道路が963円21円高、982円までありました。これは1月に今年に入ってからの上げが大きいですかね。
あれですよ、首都高を全部回収するっていうニュースが出てからですね。
そうですよね。道路株はやっぱり強いですよ。日報ってありますけど、日報が最大手ですけどね、前田とともにですね日報だって、
日報1881は896円で44円高、 5% 超の上昇で今日は、跳ねて上がってだいぶ上髭、
ちょっとこれは今日は飛びすぎですよね。
ですかね、
今まで持ってた人はひとまず売っちゃうっていうのがいいですよね。
ちょっと利食いも出たかなっていうところ
ですか。そうなんでできたかもするんできてんで、なんかいいニュースがあったんだなこれ多分ね。
今日ですか。
なんかなきゃこんな風にならないと思うけどね。
一応昨日決算出てますからね、情報修正でしたし。
あ、そうか、それをあれしてるんだね、
で、じゃあついでに東和道路が250円で17円高、
7%
上昇、
1882です。
この辺並びですよね。
そうだね、
道路株みんな高いんですね。でもこれ先生、今日第4次補正が通ったんですか。これ出てきて、復興とか
そうですね、補正とかなんとかいうよりもとにかく新年度になったらですよ、とにかくこれはもう復興本格化ですからね、だからもうみんな前も言ったと思いますけども、みんなそれこそ建設とかね、土木関係者はね東北へと向かってると思いますね。今寒いとか言ってる場合じゃないですよね。暑くなってますよ
今。でもねすごい雪なんですよ、
まあね、
ちょっとできないかもしれない道路工事とかは。
来年4月以降だから。
そうですね、そうですね、
そうです。
今準備中、ツイッターでいただいております堀小路さんから、明治ホールディングスが良い感じだと思うのだがどうじゃろう、じわじわ言ってくれると良いなと。 R1 の煽りで LG21 が休止ってのはファンは残念だろうな。LG21 休止になるんですか。そうなの。明治の 明治プロビオヨーグルト LG21 と明治ヨーグルト R1 って呼んでいいんですかね、シリーズについて販売計画を大きく上回る売り上げ、特に明治ヨーグルト R1 が品薄状態にあることを明らかにするとともにお詫びのコメントを発表したという今リリースが入ってきました、渡されました。これは1月31日に出たんですかね。
え、何番明治は、
何番だったっけ、2269ですね。
今ね、だってテレビをご覧になってると思うんですけども、とにかくヨーグルトの番組結構あるよね。
ヨーグルトの番組、
うん、ヨーグルトが健康にいいっていうやつです。蜂蜜と合わせるだとかさ、
よくわかんないんですけど、
ギリシャヨーグルトとかさ、うちなんか作っちゃって食べさせられたけど、
作ったんですか、
うん、ギリシャヨーグルトっていうのはさ、水分抜くんだよ、あんまり美味しくなかったけど な
私これあのテレビで見たのはこの明治の R1 っていうのが、うん、はい、食べてる人と食べてない人でこう実験比べたら、はい、食べてる人がインフルエンザにかからなかったって、う
ん、
かから
ない、あ、なんかそれ見た、それありましたね、
すいません、あの不確定情報なんですけど、なんかそんなでしたよね。
そうそうそうそう、
それから
この製品だったかどうかちょっと
声優行ったらなかったんですよ、
うん、そうなんだよ、
売り切れましたって貼ったって、
うん、おっしゃる通り、
これすごいですよねテレビの効果、
う
ん、
そう、
私またミノモンタさんが何か言ったのかと思ったら違った。
今塩麹とかね、
塩麹、
味もねブームですからね。
そうらしいですよ。
とにかくヨーグルトはもうブームですよ。
インフルエンザ対策商品として紹介されました。
最近あれですね、最近っていうか売れすぎるとやめちゃうんですね、一旦
やめちゃうのこれ。
いや一旦止めるっていう感じですか。
生産種類絞り込みだそうです。
本当、うん、なんだろうね、
ラー油もそんな時がありました
けどね。あ、ラー油があったか、
うん、これ
ヨーグルトはちょっと息が長そうだよ。
あ、そうなんです。
でも堀越さん、でも今日明治下がったんだろうって言ってますね。
3385円、35円安で 1% ぐらい下げました。
1% って下がすうちに払わないんじゃないの。
まあ、はい、乗っかってますよね、あの西グマに見てください、ピューっと。
ですね、1月の25日ぐらいまでがちょっと狭まって平らだったところから、開いたのは27日ぐらい。
そうですね、
ここからプラスに、まあ、
ちょっと今日はあのずっと下がってこう西グマの内側に入ってきた感じなので、
うん、まあ、
ちょっと一旦ちょっと明日どうなるかっていうのを見たいところですけどね。でも今なんかその中国に進出する牛乳の会社が増えてる、あ、増えてるというか、なんかそこがいいらしくて、中国の牛乳ってなんかとんでもないらしいんですよ。でみんな中国の人が国産の牛乳飲みたくないって言って豆乳が売れてたり、お金持ちはドイツからわざわざ空輸してるらしいんですよ。
ドイツ
から。そうした、そういう中でなんかアサヒビールの会社、アサヒビールがその自分のとこであの土作りから始めた牛乳がもうめちゃくちゃこう高級、超高級牛乳で3倍ぐらいの値段するんですけど売れてるみたいなんですよ。
やっぱり高級でも安心なものは売れるようです。では一旦お知らせです。
で3月18日日曜日午前10時から東京両国国技館でネットで投信フォーラム in 東京を開催。ネット証券大手4社が共同で投資信託の魅力をご紹介。経営コンサルタントの大前健一さん、前宮崎県知事の東国原秀夫さんほか豪華ゲストが登壇。
お申し込みはラジオ日経のウェブサイトのネットで投信フォーラムバナーから、または資産倍増プロジェクトで検索。
締め切りは2月29日、抽選で5000名様を無料ご招待。
ラジオ日経ポッドキャスト、過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます。詳しくはラジオ日経ホームページの右上にあるポッドキャストのアイコンからアクセス。
さて、先ほど4時30分に日産が決算を発表いたしました。営業利益4277億円で 4.7% の減少というのが9ヶ月累計の水準となっております。通期は5100億円、 5% 減で、修正はありませんでした。日産自動車、
日産もいいですよ。日産ずっといいですよ。
774円18円高、今日は 2.3% ぐらい上昇して終わってました。今朝の前に買われてましたね。
こうなんでしょうかね、動きも軽くていい株ですよね、うん、先生。
要するに大手の自動車メーカーはね、ホンダもそうですけども、とにかくどれもいいっていう形ですよね、
株価的に。
そうですよね、
ホンダもいいですね、
ホンダも強いですからね。
日産も多分コンセンサス5500個ぐらいだと思うんですけど、これ今まではこう決算の前にそういうのを準備してメモしといたりとか、ある程度役に立つ時もあったんですけど、今年全然役に立たない気がします、
は
い、
ああそうかそうか、そういう意味ではねそうだ、
株価の動きはまた別、うん、というか、
まあ、先を見ていきますしね、期待もあります。
日産結構軽いですか動き。
なんでしょうかね、まあその100円台の700円台、今の700円ですけど
1000円になってないっていう、
は
い
は
い、
3桁だし、はい、なかなかよくそこそこの大きさの割にはよく動いてくれると思うので。
そうですよね、はい、そんな小型じゃないのに、うん、これもでもセクシーになってる感じ、
ね、はい、まあ、こういうこうなんかこういう緩やかなセクシーもやりやすいですよね、大きなお金を入れたい時には。はい、
1月の20日ぐらいからプラス2シグマの上に出たり、プラスシグマぐらいまでで押しが済んでたりという、まあ、感じになってますでしょうか。
日産はさ、僕いつも思うんだけど、はい、ゴーンさんのサインが車体に入ったようなバカッと売れば良さそうなんだけどね。
ゴーンさんのサインって何ですか先生。
いや、ゴーン車とかいうの作って売ったら良さそうだな。買う人いると思うよ、経営者とか。
いないと思いますね。
いると思うね。ちょっと作って売ってみてくれないかな。
トヨタのアクアみたいに日産ゴーンとか出すんです
よ。あ、そう、ゴーンって車ね、ゴーンって。
怖いですよ先生。顔がドーとかついてたら。
でも、じゃあゴーンさんのさ、サイン付きってのはいいよな。
サイン付き、
うん、車体のところにダーって書く、
書いてある、
うん、売れると思うね僕は。
売れないと思いますね。
日産に僕提案したいぐらいだね。
本当ですか。でも本当にこんなに自動車とか部品とか乗り物銘柄で埋め尽くされた個別位は初めてじゃない。
いや、そんなことないですけど。
あ、そっか、好きだからっていう意味でね。
、はい、いやいや、ずっと言い続けてますからね、乗り物
だ、乗り物だ、そういう時もあったじゃないですか。
そうなんですよね。
グリー盛り上がったりとかね、盛り上がる時がそれこそ株価のピークってならないようにしたいですね。
そうですよ ね、
今回はならないと思います、
ね、この番組特にそういうの多いですからね。反省会ですからね、いつも。
先生がこのところ嬉しい日々だ、トヨタやソニーまで上がっているのだから嬉しくなって当然だってお書きになってましたけど、ね、やっぱりこういう主力とか大きいのが上がってくると嬉しいですか、
うん、それはさ、共感できるからね、していただけるしね、うん、こう例えば新興市場の銘柄とかさ、いうのはさ、もちろんその買ってる人はいるんだけど、全体で言うとね、ものすごいビビたるもんだから話が合わないよね。
みんなには通じない。
テンポスバスターズがいいですよって言ったところでさ、何って言ったらそこから説明しなきゃいけないから疲れるじゃないですか。
そんな、でもそういうの見つけるのが楽しくないですか。個別位ですか。
こちらはそうだけど、はい、リスナーとかそういう人のね、共感が得られにくいんだよね、なかなか。
銀行が上げてきたら本物ですね。
そうみずほがどうのこうのって言ったらさ、わーっとこうくる。今銀行だって地方銀行が
今日地銀がすごく上げてましたよね。福島東北の方の
地盤のっていうあたりで一旦お知らせです。
最新の投資情報は日曜日に動き出す週刊投資情報新聞日経ベリタス、毎週日曜日発行。お申し込みは0120-54-4946 まで。一流の投資は一流の情報から。
金井さやかの90日で仕上げる TOEIC テストステップバイステップコーチングの CD が完成しました。500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルが1枚に収納。しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができます。価格も5250円とお買い得。お申し込みはラジオ日経通販サイトのサウンロードまたは東京 03-3583-8300 ラジオ日経事業部まで。送料無料、お届け返品についてはご注文の際にお尋ねください。
ここで毎週金曜日午後5時45分より好評放送中のコモナビから皆様にお知らせです。2月18日土曜日、東京ドームシティプリズムホールで毎年3000人以上の投資家が来場する国内最大級の投資セミナー、 投資戦略フェア2012が行われます。今回のセミナーの目玉はボリンジャーバンドを開発したジョン・ボリンジャーさんのセミナーです。ボリンジャーさんが個人投資家に直接ボリンジャーバンドの新しい使い方を教える大変貴重な機会です。本来なら有料のこの貴重なセミナーですが、今回はそのチケットをラジオ日経のリスナー限定50名様にご招待いたします。お申し込みはコモナビ番組のホームページに貼ってあるバナーをクリックしていただくか、フリーダイヤル 0120-749-999 番までご連絡ください。なお、ご応募が多すぎる場合は募集自体を申し訳ありませんが早めに打ち切ることもございます。なるべくお早めにお申し込みください。商品先物取引は相場の変動により元本以上の損失になることもあります。お取引に際しては事前交付書面をよくお読みいただいた上でご自身の判断で行ってください。株式会社 UHG は商品先物取引業者です。さて、番組のお知らせです。ラジオ日経は昼間だけでなく夜間のトレーダーも応援します。火曜の夜は自らもトレーダーで投資家を元気にする応援団長北野誠さんが登場する FX やったるで、昨日はあの AKB のメンバー中田千里さんと中谷さやかさんが出演されました。お金にまつわるエピソード、スタジオ、そしてツイッターと盛り上がりました。せっかくの AKB ですから無料動画のユーストリームでどうぞ。ユーストリームの入り口は番組のブログまでお越しください。月曜日はビジュアルでわかる GMMA 陳正人の FX トレンドの真実。今週は雇用統計を受けての反応を GMMA チャートでチェック。いつものようにユーストリームで GMMA を使ってネットセミナーさながらに陳さんに解説していただきました。ぜひユーストリームでご覧ください。そして今週もう一つ夜の番組が発信します。ラジオ日経のリーサルウェポンことキッシー、岸田恵美子記者が出演する新番組、ちょっぴり大人のマネー&マーケット。マネーに強い公認会計士の平林良子さんと、マーケットは任せてのキッシーがお届けするアットホームなマネー&マーケット番組です。第1回目のゲストは、あの藤巻武史さんです。金曜日夜7時45分頃からユーストリームで配信。すでに予告編の動画が番組のブログにアップしています。ぜひご覧ください。そして金曜の元祖夜のトレード番組夜トレ、今週金曜日のゲストはあの一目均衡表の細田哲生さんです。題してガチの一目均衡表。細田さんから見るとここがおかしい一目均衡表の使い方、 FX で使う時の注意点などたっぷりお話しいただきます。ユーストリームで実際の一目均衡表のチャートをご覧いただきながら一目均衡表について学んでください。ぜひ今週末の夜トレまでどうぞ。さて、先ほど銀行株の話が出ましたが、今日の東証一部の値上がり率の上位見ますと、1位福島銀行、2位大東銀行、3位東北銀行、4位みちのく銀行。すごいですね。
すごいですね、うん、いやいや驚きましたね、正直言ってね。常磐鉱産がもっと買われて良さそうだと思ったんだけど、
常磐鉱産、
福島銀行の方がねどんどん行ってますよね。
ちょっとすごい上昇になりましたね、
うん、東日本銀行とトマト銀行も入ってますよ。
これあの特にね、東北の銀行にやっぱりこれから、ね、資金が入ってくるというような見方なんでしょうね。
先生、なんで6位にアイフルが入ってるんですか？
本当だね、アイフルは最近ちょっとノーマークでしたけどね、意外な動きですよね。
今日は 11% も上昇してますね。突然ですか？
あ、昨日は上がって
るね。昨日からだいぶ出来高が増えてますね、うん、あらら、こんな動きをしてました。今週も個別銘柄に限ってお話をしてまいりました。北浜隆一郎先生、セクシーボリンジャーの渡辺くんでした。どうもありがとうございました。
どうも失礼しました。
はい、ごめんください。
どうもありがとうございました。